愛媛大学研究室からこんにちは。
私はもともと大学の研究者を志望していたわけではありませんでした。最初は大阪の某カメラメーカーでエンジニアをしていました。その時考えたのは、現代の社会に大きなインパクトを与えたそういう技術について、現在につながる由来を知りたいというふうに思っていました。その後で大学に入って中国古代史を専門とすることになりました。中国古代史っていうのは、確かに今から2000年前の歴史を知ることなんですけれども、それはやはり私たち、日本の現在がどのように文化や技術を東アジアの中で継承してきたかということを知る学問だということが分かってきました。その意味では一番最初に目指していたものをできる学問分野になったかなというふうに思っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は法文学部藤田克久教授にご出演いただき、先生のプロフィールや中国古代史と司馬遷の史記の研究について伺います。藤田先生は地元の山口県の宇部高専の、機械工学科にお進みになっても、もともと先生はどちらかというと文学青年のような趣味でいらっしゃったり、
読書とか、旅行が好きとか、そういうようなことやってましたね。
卒業後はカメラメーカーにエンジニアとして、この就職されていたお勤めの時代に今につながることに出会ってくるようなお話があるそうですけれども、
これはですね、結果としてなんですけど、ちょうど大阪の堺市にですね、工場があって、それを通うときに毎日その狭山池っていうですね、日本最古のため池があるんですけど、そこの前を通って通勤してたんですよね。でそれで私はエンジニアでしたから、技術とか、そういうものにちょっと興味があって、これどういう人がどんなふうにして作ったのかなとは思ってたんですよね。
そのため池を、
でその時に、将来そんなことをやるとは全然思ってなかったですね。
その後で会社を一旦お辞めになって、何になろうと思われたんですか、会社辞めちゃって。
今でいうとこのフリーの物書き、それでフリーで勉強しようと思ってたんですけど、ただ素人がですね、自分でやってもやっぱり身につかないだろうというので、やっぱ専門の教育を受ける必要があると、それでやっぱり歴史学の方に行けば、資料の読み方とか取材の仕方とか、そういう方法が分かるんじゃないかと、いうことで、とりあえず仮に歴史学の方を勉強しようかと。
その勉強するために大学を受けられるんですよね。
そうです。
でその中国古代史を専攻するきっかけっていうのはどういったところだったんですか。
一つはですね、その受験勉強してた時に、下宿 の, おばさんがですね、中国に行ってた経験に引き上げてこられた方で、それで中国の話を聞いて、中国っていうのはそういうとこなのかというふうに思ってたのが一つと、それからもう一つはその先ほどの狭山池の時にですね、日本古代のそういう技術がですね、その中国や朝鮮半島から伝わってきたという時に、そのどういう技術なんだろうと思ってちょっと調べたらですね、全然わからないんですね。それでもうちょっと時代を遡ったらですね、ちょうど寛大の時にですね、司馬遷という人が史記という本を書いてるんですけど、あの中にちょうど最古の推理史のコーナーがあったんですね。それでじゃあとりあえずそこからスタートして、で将来は日本古代の技術とかそういうのを勉強したいなと思って、それで中国古代を選んだんですね。
もうじゃあ何かを知るために歴史をずんずん遡って、
そういうことですね、
行って出会ったのが司馬遷の
だったんですね。ですから私が生まれて初めて一生懸命最初に読んだ漢文の資料が史記だったんです。
一番最初に見たその狭山池から何かこう脈々と知らない間にこう続いてきているところが、
そうですね、最初はその路線だったんですけど、そのうちにまたちょっと変化していくんですね。
で
技術をやってたんですけど、結局そういうことの位置づけを知るために社会全体を知らないといけないと、それでじゃあ漢代社会、中国古代社会の全体を知ろうと、で全体を知るためには秦代、秦の統一とか、そういう歴史の流れも知らなきゃいけないということで、どんどん研究が広がっていくんですね。
先生、その司馬遷の史記にたどり着いて、こう読み解いていくうちにも何かこう疑問に思うようなところが
終わりになったそうですけれども、うん、
それはですね、はい、私たちはその歴史書というと、はい、もうちゃんとした資料で、それを使って研究すればまあ大丈夫というイメージを持ってるんですけど、はい、その司馬遷の式というのはちょっと不思議な書物で、
はい、
あのちょっとこうありえないような話もたくさんあるんですよ、例えばその漢王朝を作った劉邦がですね、
はい、
生まれる時にそのお母さんが湖のそばで休んでいて、それでお腹がムズムズして、はい、生まれてですね、はい、で空を見るとまあ竜がいたというようなことがですね書いてあるんですよね。それでまあどこまでがその本当でどこまでが嘘なのかということがまあ問題になったんですね、もし司馬遷がこう自分で創作してたらですね、私たちの研究はもうなくなってしまうわけですね、
はい、
まあ、今で言うと歴史書の資料批判っていうんですけれども、
はい、
まあ、その使ってる資料がどういうものかということをやっぱり調べる必要があるというふうにまあ思ったんですね。
司馬遷が何かこうさらに元にした本が、うん、種本っていうんですかがあるのではないかと、うん、
たまたまその漢の時代にですね、
はい、
お墓の中からその絹に書かれた書物が出てきたんですね、
はい、
でその書物が四季と戦国策によく似ていると、でそれでまあその役中をするために講読会をしようということでやってたんですよね、
はい、
で、まあ、読んでもよくわからない、でじゃあその四季と同じ部分を先に読み始めればまあ解読できるんじゃないかと思ってそれで読んでったらですね、その文章がすっぽり四季の中に入ってるんですよね。
お
でそのお墓っていうのは司馬遷が四季を書くよりも60年か70年前ぐらいにもう亡くなった人のお墓なんですね、
はい、
そうするとその人が司馬遷が書いた創作をですね、
はい、
持って亡くなるってことはもう不可能ですから。
そうですよね。
そうすると考えられることはその人が持ってたと類似の資料を司馬遷が種本として使ったと、
はあ、
そうするとひょっとしたらこういうやり方でいろいろずっと見てみれば、うん、司馬遷の時代より先にある、まあ、僕ら出土資料って言ってるんですけど、
はいはい、
そういろんな書籍新しく発見された書籍の中に四季の種本があればどの部分が司馬遷が書いてどの部分が種本があって編集したのかと、
はい、
いうことが分かるんじゃないかというふうには思ったんですね。
これはでも膨大な
それでまあとりあえず一番最初に一つの列伝が非常に典型的だったんですよね、
はい、
でそれで調べてみたらもう 90% 以上が種本があったんですね、しかし司馬遷が創作した部分はほとんどないと、
はい、
だから優れた編集者だったってことですね。
なるほど。今先生が愛媛大学で研究なさっている二本柱がその中国古代史と史記、この研究を二本柱に。
そうですね、まあ、当初やっていた中国古代社会を知るというのがまあ大きな問題で、はい、それともう一つは資料の問題、
はい、
でその資料の中の一つのテーマが、まあ、司馬遷の式だったということですね。
でも今までのご経験からするのやはり現地調査というのが大切であるというお考えに。
そうですね。で最初やってた時は中国に行ったことがなかったんですね、それで私たちの書いてる論文が本当にその現地の実情に合ってるものかどうかっていうのは、まあ、いつも不安に思ってたんですね、
はい、
それでたまたまその、まあ、推理士の方で、まあ、国際学会があるということで中国に初めて行ったんですね、
はい、
そしたらそこの場所の論文は日本にはほとんどなかったんですね。ところが現地の人が1ヶ月ぐらいでまとめた調査記録がですね、
はい、
その日本の研究者よりもたくさんデータがあるんですね、それで、あ、これはやっぱり現地に行ってですねきちんとやらないと、
はい、
やっぱりその文献だけの研究では限界があると、
うん、先生年間何回くらいはその海外に足を運ばれるんですか。
うーん、昔は1年に1回ぐらいだったんですけど、
はい、
ここ最近はちょっと3回か4回ぐらい少しだんだん多くなりましたね。
現地に足を下ろすと違いますか、その文献でずっとこう。
全然違いますね。だから中国から戻ってきてもう一回文献を読むと、
はい、
あ、こういうことだったんだとかですね、要するに漢文の文章の問題じゃないんですよね、
はい、
そういう実情を知らないと理解できないことがかなりたくさんあるんですね、
はい、そうしたご経験の中でその文献と中国の出土資料を利用して史記の一部をまとめた四季戦国史要の研究という本を出版されたそうですが、これが1997年、後にはこう中国語訳が出版されたそうですね。
そうですね、まあ、ありがたいことなんですけど、
はい、
まあ、中国の研究者は日本語を読める人もいるんですけど、まあ、多くの人はあまり日本語が読めないので、
はい、
まあ、こういう翻訳が出ることによって広く、 まあ、日本人の研究がどういうものかというものを知ってもらえますからね、はい。
その先ほどから種本の柴瀬の種本のお話も聞かせていただいたんですが、うん、そういったものを調べていくことで柴瀬の編集のプロセスというものも分かってくるんですか。
そうですね。ですからその、まあ、ある一つの人物を、まあ、仮に描くとしたらですね、はい、まずその人物に関する系譜、
はい、
それから年表、それからエピソード、これを作っていくんですけど、まあ、ただ並べていくだけじゃなくて、はい、やっぱりそのこの人がどういう優れた能力を持って歴史に登場してきて、どういうその素晴らしい業績をして、まあ、どういうふうに失脚をするか、あるいはその別な運命になったかという、はい、一つの運命をですねちゃんと描き出すようにしてるんですね。ですからその時に例えばこの資料はちょっとその本当かなというような資料もですね、柴瀬が使うんですね、
はい。
ですからその柴瀬は歴史書とか記録を作ろうという意識よりも、
はい、
むしろある国の歴史の運命とか、あるいは個人の運命を描き出すためにですね、
はい、
きちんとした資料と、まあ、ややその問題のあるエピソードも組み合わせながらですね、
はい、
虚実を交えて、
はい、
まあ、自分の思想のもとにですねこう著述をしたというような感じなんですよね。それでただ柴瀬の式の特徴は年代が非常にしっかりしてるんですね。年表を使ったり系譜を使ったり年代がきちんとしてるんですね。で今までの古典はエピソードはあってもそれがいつのものかっていうのはあんまり書いてないんですね。で柴瀬の場合はその自分が天文が専門だったもんですから、
はい、
そういう年代がきちんとしてる、これが歴史としては一番必要なものなんですよね。ですから昔々あるところにでは歴史にならないんですよね、
はい、
昔とはいつか、あるところとはどこか、でどういうふうにしたらっていうのがあるんですけど、それが、まあ、しっかりしてるんですね。だから歴史書としての要素はきちんと備えてるってことですね。だけど文学的な面白さも、
はい、
まあ、そういう、まあ、不思議な書物ですね。
でもそうやって研究していらっしゃると、もちろん柴瀬がこう目を向けていたものもお分かりになるし、同じ時代というその年代が分かるから、ここには目を向けてなかったんだなっていう部分も見えてくるわけですよね。
ですから例えば裁判関係とか財政関係とか、そういうような自分の分野と違うものについてはですねあまり詳しく書いてない。だから本当の庶民のこともですねそれほど多くないんですね。やっぱり国家のこととか、まあ、祭祀儀礼のこととか、
はい、
でその祭祀儀礼の中にですね山とか川を祀るんですよね、
はい、
皇帝と一緒に。でそのことを一生懸命書くんですね。それで私がその推理史をやった時に、なぜ資金の中にそういうのがあるかと思ったら、柴瀬は科学技術としての推理史やろうと思ってたんじゃないんですね。その黄河の災害をどうやって沈めることができるかという山とか川の祭りに参加して、
はい、
でそれでそういうものを記録したんですね。だから私がその行ったのも同じ場所だったっていうのは、目的は違ってたんですけど、
はい、
まあ、やってることは同じようなことをやってたわけですね。ただまあ四季は非常に隊長ですから、
はい、
まあ、四季を知るだけでも、
はい、
もう一生かかっても無理なんじゃないかと思いますけどね。
本当に壮大な研究をしていらっしゃる藤田先生なんですけれども、2002年に中国で発見された新帝国の出土資料からは、現在の電子メールの起源ともいえる資料が見つかったそうですが、次回は新たな出土資料の研究についてお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き法文学部藤田克久教授にお話を伺います。お楽しみに。